中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は前回に引き続きまして、あの反田川公民館から南館長に来ていただいてます。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
前回ですね、反田川公民館の活動のことを割とたっぷり聞いていて、はいはい、ちょっと面白かったんですけど、あのちょっと聞き忘れてたことからあって、はいはい、そういえば公民館って何時から何時まで空いてるのとかっていうのがあまりよく分からなくて、はい、どうやって利用すればいいのかと。
はい、反田川公民館、基本的には月曜日から、金曜日の9時から5時15分が窓口が空いています。
うん、
で施設利用できるのは、あの9時から夜の10時まで。
あ、なるほど。
利用できます、
ね。じゃあそこは管理の人が残っていてくれてるということですね。
は
い、
土日も含めて。
あ、土日も含めて
やってます。利用自体は。うんうんうん、で祝祭日とかね、年末休みがあるぐらいで、あとは基本的には空いていますね。
うんうんうん、窓口業務は9時5時だけど、施設はその間ずっとオープンにはしてるということですね。
なので、はい、初めて利用するとか、うん、相談だという場合はその9時5時の月から
来てもらって、
はい、そうです。はい、
で土曜日も日曜日も使用可能ですよっていうことなんですね。10時までっていうのはいいですね。
はい、
うん、
10時までです。
なるほど。はい、ですね、今日はもうちょっと地域との関わりについてですね。この前も、前回も豆腐を一緒に作るワークを地域に出しているみたいなお話はしていたんですけれども、はい、うん、はい、少し課題に寄り添いたいなと。このラジオ一応そういう、うんうん、コンセプトなのでですね、この1万人プラスその周辺の、はい、地域ですね、はい、テリトリー10万人っておっしゃってましたけど、はい、その真足地区の抱える課題って、要は古民館通してどういうとこが見えてきたのかなっていうとこから聞いていきたいんですね。
はい、
はい、確か割と防災に対する活動は私も少し関わってたっていうのがあって、はい、そのあたりから行こうかと思ったんですけど。
そうですね、うん、やっぱり東日本大震災、今阪神淡路もありましたし、うん、今でいうと熊本ですね、うん、の地震もありましたので、はい、まあ那覇においても、まあ、回しにおいても、うん、まあ起こるかもしれない、
うん、確かに直下型っていうね、まあ、ものってまた津波とはちょっと違う被害だっていうのがまた勉強になっちゃったっていう感じですもんね。
でももちろん巨大化してる台風もそうですしね、はい、
うん、
まあ、そういうことも入れると、回し地域でいうとそれがどういうふうに課題として出てくるかというと、うんうんうん、まあ、自治会加入率がまず今 20% ですね、うん、約、は
い、まあ、那覇の平均それぐらいですもんね。
そうです、那覇の平均で回しも同じく
それぐらいですね、
いう現状の中で、あとは高齢化がだいぶ進んできています。うん、なので、まあ地域の中でのつながりをが薄くなってきていて、うん、まあ、隣近所もあまりどういうふうに過ごしてどういう方がいるかっていうのもあまり把握してないエリアが、まあ漏れなく回し地域にもあって、
うん、そうなんですね。
で、まあ、そういう中でいざ起きた時にどういうふうに対応できるかなという地域の隣近所のつながりと助け合いの仕組みっていうのはやっぱり課題として一つあります、
うん、
であとは回し地域は高台が多い方です、
うん、そうですね、
首里もそうですけど、うんうん、特に高いのが、四季な上間、反田川、マージ、
うん、
この辺りが高いですね。
そうですね、50メーター以上。
そうです、50メートル以上あるので、はい、まあ、そういう意味では高台で水も比較的豊富です、うんうんうん、そのエリアは高台は水資源が豊富で、まあ、津波等々もし来た時には、
まあ、そのリスクもほとんどない
と。そうです、そのリスクないエリアがあると、う
ん、むしろそこ津波来たらまあまあ大変な話ですね。
もうここで来てしまったら、うん、まあ首里のね、那覇でいうと首里の一部のところぐらいしか、
う
ん
ね、
なかなか厳しいかもしれないですけど、そういう、まあ、ね、地域のまあつながりの中での問題と、あとは自治会含めてコミュニティの核となる、まあ高齢化が進んでいるのも役員の中でも進んでいるので、
うんうん、
まあ、実際に 防災時に動ける人ですね、
うん、
動いて指示を出して引っ張っていけるリーダーとしての人が今ちょっと明確じゃない、
う
ん、っていうのはもう言えるなと思ってるところです。
自治会長さんがそのままリーダーになる年ではもうないっていうことですね。
そうですね、うん、ですし、まあ、自治会長の頼みでもその方がもしね、
うん、
あの地震で家が潰れてしまったら、まあ、他のね次の人たちがどういうふうに動いていっていいのかというのが今すごく分かりづらい状況じゃないかな。
かなり高齢者の会長さんが多いはずなんですよ、
はい、
あの私もね見てみる限り、
はい、
そうするとそこだけを頼りにってことはちょっと無理がありますよね。
はい、もう無理があるなと僕も思いますね。
なるほど。共同体感ってもうちょっとあのまあ、種類も弱くはないんですけど、マッシュクは強い印象があったんですけど、全然そんなこともないんですか、はい、
エリアによると思います。エリアによる、うんうん、旧アザを持ってるところは未だに強いなと思いますね。そういう意味で言うと、あの新しく開けて元は畑だったよっていうエリアのところは、うん、後からまあ人が集まってきた傾向があるので、うんまあ、伝統芸能とか世代をつなぐような行事がまあ比較的少ない印象がありますね、
うんうん
う
ん
そういう意味では意図して頑張ってるエリアもありはしますけど、
逆にね、
うん、そこで中で高齢化して、孤立しがちになってる、家庭やあの家族もやっぱりあの中にはいるなというふうに思います、う
ん、じゃあマッシュ期内中でもそれはだいぶ濃淡があると、
はい、はい、差があると思ってますね。
いうことですね。じゃあ共同体感っていうのはまあ概ねその組織率とか見ると落ちてきていて、
はい、
そこの中心メンバーが高齢化していると、
はい、
まあ、これはじゃあ那覇の課題とほぼ一緒っていう感じですね。なるほど。ただし標高が高いところが多いので、こういうある時の災害、特に津波系のものに対しては強いんじゃないかというところですね。むしろ避難してくる場所なのかもしれないですね、
はい、そうですね、避難してくる場所の一つになり得るかなと、まあ、川を挟んでますよね、
うん、
いずれにしても例えば首里と真和市の境目だと、
はい、
金城ダムの川とか、うん、あと国場川だとか、
うん、なるほど。
まあそうするとね、遡上してくるもし津波があるとすれば、まあ、わざわざ反対側から金城ダムに一回降りて首里に
上がんないですね。
上がんないですね、
うんうんうん、
そういう意味ではまあ回しエリアは回しエリアの中での助け合えるやり方っていうのがおそらく
地形的にはあるんじゃないか、はい、ということですね、はい、なるほどなるほど。
今公民館としてはそういう地域のつながりづくりみたいなところをもう一度やっていくっていうのは、まあ、事業として持ってるわけですか。
そうですね、まあ、隣近所含めて意識のある方々、
うん、
だけの、まあ、防災訓練ではまあもったいないなと、
うん、
でもちろんいざという時のための、
うん、
炊き出し訓練、先ほど、はい、低い那覇の低いところから回し高台に避難してきた時に、
うん、
地域としてどうやってパニックにならずに受け入れることができるのかっていうのを想定した2000人で豚汁をっていうのをやったんですけど、それもあのさっき話した豆腐作り の、 あのやっていた経緯から新名鍋っていう沖縄の大鍋がたくさん集まってたんですね。この新名鍋の存在をまずみんなで知ってほしかったですし、染め物講座もよくやってるので、そしたら薪がいっぱいあるわけですよ。そしたらいつでも炊けて新名鍋はあるし、であとはみんなアタイグアプロジェクトで言って家庭菜園で大豆を作ってるわけですよね、
うんうん、
アタイグアということは野菜があるわけです、
うんうん、
そこでまあ炊き出しみんなの培ったつながりで炊き出し訓練をしようということで、まあやったことも2回やりましたね、う
ん、なるほど。
これはまあ受け入れる側の訓練として、
うん、ああそういう意味だったんですね。
そうなんです。
なるほど。
そうなんです。
面白い。炊き出しをするなんかイメージなんですけど、あの辺りは非常に土地が狭い、道が狭い、
はいはい、
あと密集してるっていう感じだったんですけど だと思うんですけど、
うん、
この受け入れた後とかその前後ね、どこに人にいてもらうかみたいなのって結構難しくないですか。
あ、ものすごい難しいですね、うんうん、であの当時沖縄国際大学の稲垣さんとも相談して、はい、あの監修してもらっていたんですけども、
うん、
まあ、道が当然ね、
うん、
あの今のままじゃないだろうっていう想定もありますし、うん、時間によって状況がどんどん変わると、
そうですね、
はい、入ってくる来た時と、
うん、
それから5時間後10時間後なった時と、うん、で、どんどん変わっていくし、元気な人たちばかりが怪我もしてなく、
うん、
健康な人たちばっかりが入ってくるとも限らないという想定で行って、まあ、停電 させてみたり、保育園生とかデイサービスもあえて参加してもらったり、
うんうんうんうん、
で公民館の職員は被災して亡くなってるという設定にしてみたりっていうので、うん、まあいる人でどうできるかみたいなことを社会実験としてやって、どういうことが実際に課題になるのかみたいなことをみんなで共有しようっていう企画になったわけです。なのでみんな意外と、あの公民館の人がいなくてもどこに何があるか分かる人がこんなにいっぱいいるんだなと思ってですね、いうこともすごく良かったし、僕あの何もしないで立ってるってのはこんなに結構見ててあれだったんですが、ただすごい頼もしいなと思ったのは、その地域 の, あの優れた方々、スグリム認定というのも同時にしてるんですが、
うんうん、
その方々がもう大活躍して、水を運ぶならあそこの水がきれいだよ、でどういうふうに持ってくると楽だよっていうのを知らない方、その土地に初めて入ってきた方々にどんどん教えていくんですね。これ自体がすごい、まあ、蓄積された知恵になるんだなというのを同時進行で見ることできたのが良かったですし、
そうか、南さんは死んでる設定で、
そう、私はずっと死んでる設定なんです。
なるほど。それで手は出さずに、
手も出さずに、はい、見て時々誰も書いてなさそうだったらそれ課題を書くみたいな、そういう設定でしたね。
公民館だけでやらずに、やっぱ地域の人が入ってきて一緒にそのいろんな想定をするっていうのはすごくいい機会ですね。
そうですね。で、これは何度もやらないといけないなというと、想定を変えてやることで本当に判断するシミュレーションができていくんだろうなっていうのは分かったんですね。まあ、ただあのや2回やって、
はい、
次すぐやらなかったのには理由があって、あの反省会じっくり持ったんですよ。関係機関の方々集めてね、はい、
うん、
そしたら民生委員の会長が、南さんすごく良かったんだけど、ここまでたどり着けるような地域のつながりが今ないんだよって言ったんですね。
あら、立ち気づきが、
おっしゃる通りかもしれない、
うん、
これは両方やるべきなんだと、
うん、
だから私たちは公民館に今来れてない方々に防災の時に機能するような隣近所のシステムを今作っていかないといけないんだなっていう、まあ気づきだったわけですね。
なるほど。
それでまあ始めたのが、まあ東勢さん、平東勢さんと一緒にあの始めたあのマップサイト、
ね、なるほどね。ハザードマップを作ろうっていうことをやってて、あの、まあ、参加型のワークにしてね、よく街歩きワークって多いじゃないですか、
はい、多いですね。
で、まあ、それをちゃんとアーカイブしていこうっていうタイプのことを一緒にやってね、はい、盛り上がりますよね。
盛り上がりますね。で、街の魅力も一緒に探しながら行こうということになるので、でも最初防災にだけやろうと思って来る方々じゃない層まで入っていきます。
文化財もまた多いので、あの特にね、井戸とかは立派な造形のものが多いんですよ、はい、
そうですね。
なのでそういうものもアーカイブしながらっていうことをやったんですけど、なるほど。それはじゃあシリーズの一環で流れていて、
ずっとまあ、はい、流れていますね、
ことなんですね、
はい、
なるほど。だいぶ地域課題に寄り添っていると。だけどどんどん見つけちゃうわけですね。
そうなんですよね。やればやるほど見つけるというこのサイクルなんだなというのはね、いつも思いますね。
最近その前回お聞きしました、その組織率の悪さみたいな、あの話とかも含めて、防災以外で今地域で困ってること、
はいはいはい、
少し真っ白だと広すぎるの で、
そうですね、
あんたがの近隣だとどういうことが最近ありました？
そうですね、まあ印象に残っているのは、よくこう反対側公民館で利用している高齢者のおばあちゃん、
はい、
で週に3回ぐらいはいろんなサークル活動やってたんですけど、で僕も会ったらよくこうお菓子とかアメちゃんとかをポケットから出してくれるの、おばあちゃん、
逆にもらえる、
孫じゃないけどそんな感じで、あー疲れさんって言って、その方が ある日亡くなられたんですね、一人暮らしで、で一人暮らしの方で、やっぱり元気で活動してても、
はい、
まあ、3日4日、顔を合わせる人がいなかったら、
ま
あ、やっぱり発見も遅れるわけで、
で
どうしても起こりうることもあるとは思うんですけども、
そうか、これは孤独死になっちゃったんですか。
孤独死になっちゃったんです。
あ、そう、残念ですね。で、
はい、残念だったんですが、今ハンター側の中でも同居高齢者の数はすごくたくさんいて、で公民館に来れてない同居高齢者の方もたくさんいて、で地域の見守りのネットワークも先ほどのね、自治会加入率2割という中で、なかなか把握すらできていない状況、 でこの高齢者の中にかかっている多分あの公的な、はい、あの資金もすごいでしょうし、そういう意味で言うと公民館に来れてない高齢者の方々 の、うん、あのどういうふうに生き続けて、うん、地域で頑張っていけるのかというのは、うん、もうちょっと今活躍している方々の力も借りながら、うん、一緒になって考えたいなというのは非常に思いますね、う
ん、その孤独死されたおばあちゃんだって来ていた人だけですよね、はい、っていうことはこっちに来られない人ってもっとたくさんいる、
そうもっとたくさんいて
ってことですね、
はい、その方々に僕らはどうアプローチできるのかというのが実はあって、
うん、
そこで生まれた企画の一つが、一見関係なさそうで関係するんですけど、
うん、
離島で高校がない、
うん、
あの離島が35棟あるんですね、
うん、
その子たちが大体今那覇に出てくるわけですよ、
うん、
本当
那覇に出てきて、ね、
出てきて、でなかなか教育費の負担が50世帯の、所得の 58% を教育にかけている統計があって、うん、まあ、本島内から通えるかもかなり圧迫してるってことで、
うん、
その子たちを進学した時に、まあ一人暮らしの高齢者の空き部屋に下宿するっていうプロジェクトで、高齢者の生活支援も兼ねると、要するに一緒に住むわけですね。
なるほど。
ささやかな変化を日常的に見つつ、若い限られたね少子高齢化の若い子たちの進学やあの夢や希望に向かってアクションすることを応援できる、生きがいにつなげられるっていう、あのその辺を一緒にやってる事業、あの27年度夏に初めてやりました、
うん、
これは公民館が旗振りをしてやるってことですか、
はい、
授業費もつけてやったんですか、
はい、これは、うん、あのどっちみんなにしろ高校生で下宿したら家賃払いますよね。
そうですね、
うん、
それに相当する金額を支援料って形であの賄いましたので、事業としてはお金はあの那覇市から全く出さずに事業回しましたね、
うんうん、なるほど。受益者負担も入れて
ということ
なんですね。そうです
。
そうかそうか。あ、そこを事業費に回してということで、結構大変っていうか、システム作るだけでもすごい大変な感じがするんですけど。
そうですね。
そもそもだって知らない人同士ですよね、最初は。
そうなんですね。
マッチングから大変だという気がする。
非常にマッチング時間かかったんですが、幸い反対側に住んでる方々の多くはヤンバル出身の方や家島
伊是名
多いんですよ。
あ、
まあ、つまり若い頃に自分が苦労された方も比較的多くて、
あ、そうなんだ、
まあ、共感できる人が、まあ、幸い結構多いエリアで、まあ、公民館がこれまでね小学校や自治会とずっと連携してきたっていうことも、はい、まあ、認知され始めてるので、公民館が言うんであればと言って、あのまずはやってみようと
斡旋をしたんですね。じゃあね、
私の部屋もそろそろ子どもたちもあの進学して出て行ったし、部屋が空いてはいると、何か地域にできることがあったらやりたいなっていう方をそこでマッチングし、まあ、実際に本当にね80代90代の即支援の必要なおばあちゃんの家に入るっていうよりかは、もっと活動できる60代70代中ぐらいまでで管理責任ができる世代をまずはマッチングしていこうという中身。
そうだね、そこまでリスク取らしちゃうとちょっと大変ですもんね、うん、
はい、ちなみに何人ぐらい、こう昨年度は、
昨年度は6人、
6人
いわゆる6組つマッチングしたってことですか。
違います、ね、1組6人です。
ん、
要するに1人の家主さんに6人下宿したわけですよ。
なるほど、
すごいな。
その方も息子さん、
あ、豪邸ですかそれは。
まあ大きいですよ、2階建てでしっかり大きくて、1階はカフェもやって出たりするので、まあ、食事もしっかり作れて、
寮みたいですね、まあ、そこ
まあまあ、うん、どう見ても普通の家ではあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、ちょうどそういう家で、お子さんも5人いらっしゃったので1人分作るのも、
うん、
5人分作るのも6人分作るのも変わらないよって言いながらこう受け入れてくれて、僕らもびっくりしましたけども高校 の先生からのね、あの要望もありましたので、
なるほど、
マッチングした。
やってみてどうでした。
あ、非常に面白いなと思ったのは、
うん、
当然生活支援しながらなので、あの子供たちも家主さんの様子を見るんですけど、
うん、
たまたま台風来たんですよ、
はい、
台風が来て、風速70メートルを超えたあの台風、
あ、はいはいはい、
で一緒にいることですごい安心したよっていう声とか、
うんうんうん、
高校生ですけど こう他人の家に一緒に住むことで目上の人に対する思いが非常に高まったねっていうのを生徒たちも言っていました。で先生も情緒が安定していたねと、要するに落ち着いて勉強の資格とか部活動に取り組めていたのが目に見えたよっていう声もありました。
なるほどね。
あとは家主さんが喜んでたのは、歩いていたらよく声かけられるようになった。高校生が家から出入りするので隣近所の人たちが興味持って、はい、声かけてくれる頻度が増えたと。
ちょっとネットワークがつなぎ直せたみたいな感じですね。
そうなんです。これの波及効果の面白いところは、うん、隣近所高校生が入ることでみんなこう興味があるから、何かあったらこう声かけたり一緒にやろうっていく話が広がっていくんだなっていうのは非常に思って、あ、これはすごくいい効果だなと。
これやってみないと分かんないことですね。
分からないですね。で家主の方は最後に自分の人生の中で、うん、一番生きがい持って過ごした時間の一つかもしれない、
いい話だ、
言って非常に喜んでくれた、
ね、そうかそうか。じゃあ一応まあ最初の一組のマッチングはなかなかうまくいってるというところですね、
はい
はい、これじゃあ事業を広めてもいいかなって公民館でも思ってるんですか。
そうなんですよ、うん、でこれから先広めようと思ったらですね、うん、ちょっと那覇市の仕事から枠出ちゃうな、うん、つまり
確かに
離島にも、
うん、そうですね、
告知をしないといけないですし、うん、まあ反対側少しねエリア受け入れ先も若干増えるかもしれないので、うん、まあ、そうなってくると公民館でやるにはちょっと説明しにくい部分が出るなということもありましたので、うん、今年度助成金活用して法人事業として、うん、スタートします、
うん、それは井戸端会議の、
そうです、井戸端会議の方で
事業にしていこうということですね、う
ん、まあ、公民館で培ったネットワークで、まあ、これから必要だなっていうことを仕掛け始めて、うん、その動きを見ながら本格的に動かすものは法人で出していくっていうスタイルも今すごくいいなと思ってますね、
うん、そうですね。なるほど。この事業は結構、まあ、離島連携って意味では那覇の責任だと思うので、
はい、
人口集奪してきたのは那覇市ですから、
まあ、そうですね
なのでやっぱりねそこをちゃんとケアしていくっていうのは必要なのかもしれないですね、うん、
はい、
ただやっぱり本当に快適にある程度過ごしていくってことを考えるとリフォームの事業が一緒にくっついてきたり、はいはい、あと交通機関どうするのかとかっていう、はい、今度は他の課題が受益者増えてくるとその課題が見えてきますね。
そうですね、うん、大いにあるかなと思ってますね。なので最初部屋入るまでも結構、
うん、
片付け掃除は家主さんと一緒に僕らもやったので、公民館の職員が片付け一生懸命一緒にやってる、あ、いろんな仕事があるもんだなと思いながらやってますけどね。
面白い。なるほど。そうか、結構あれですね、派生して地域と関わってまた新規事業もやってるってことがすごいよく分かりました、
はい、
ありがとうございます。今ここで出た課題とかをですね、
はい、
ぜひちょっと我々もたまには外に出たいなと思っておりまして、
はい、
例えば今のお話、例えば、
うん、
なんて言うんでしょう、これ何事業っていうの、民泊
これ
超長期ですよね、下宿
事業、
うん、例えばそういうところのお話し合いをその公民館でやってみるっていうのをちょっと、はい、延長してやってみたいなと思っているんで、どうですか、はい、ちょっと受け入れてもらって、
あ、
我が番組がそっちに行くって感じです、う
ん、はい、ぜひインハンタガー公民館で、
そうですね、うん、
はい、
楽しそう、
ちょっとね手前決めも今の話すごい僕もグッときているので、うん、これでいいかなってちょっと思ってるんですけど、す、ね、うん、その方々と、
はい、
まあ、ただねぶっちゃけた課題も話し合えるのがこの場だと思うんで、
はい、
一回やってみたいなと思います、
は
い、
あ、ぜひやりましょう、
はい、ぜひお願いします。
1ヶ月空けてかな、
そうですね、まあ、ちょっと調整しながら
6月とか、うん、ね、7月とか
そうですね、
というところで、はい、ということで、あ、もう時間ちょっとオーバーしてしまいました。アプリをぜひ、
はい、
南さんもアプリダウンロードして帰ってください。
わかりました。じゃあ出られないですね、
はい、ということで、以上でございます、
はい
はい、中村さん、南さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
78